レンです。
エマです。サイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャスト番組です。
僕ミニチュアダックスフントが好きなんですよ。
もうダックスフントだっけ？フンドだっけ？
フント。
フントか。
あ、割り D だけど。
あ、フ、あ、そうか。
ドイツ語的にはトなんですね。
フンドだと思ってた。
うん。いやもうちょっとそこどうでもよくて。
うん、あ、好きだよね。君はあのなんかさ胴体が長くて足短い系の生き物好きだもんね。
そうそうそうそう。うん、
プレーリードッグとか。
そうプレーリードッグとか。うん、であれってさ、ダックスフントがいて、うん、その小型のやつがミニチュアダックスフントなんですけど。
ああ、そうなんだ。大きいやついるんだ。じゃあ。
まあ大きいって言ってもまあちょっと一回り大きいぐらいだけど。
うん、
ミニチュアってどういう意味ですか。
え、ちっちゃい。
ですよね、
うん、
よくさシルバニアファミリーとかのミニチュアみたいな ああいうの言うじゃないですか。このミニチュアってちっちゃいっていうミニマムから来ているわけではないんですよ。
え、どういうこと？別の語源でたまたま同じミニっていう言葉使ってたっていうことですか？
そう、
うん、
だからミニチュアって全然関係ないのから来てるんだけど、そのミニチュアの語源を遡ると錬金術の始まりに関わってくるっていう話なんですよ。
ほうほうほう。はい、
錬金術というか、まあ、そういう科学にもちょっとつながるような化合物に結びつくんですね。これ
あ、化合物の名前から来てるんだ。そういうわけではなくて、
そういうわけではない。
ああ
本当に辿ったら化合物に行き着くんだけど、
うん、
まあ、本当は今日ミニチュアダックスフントの話も500分ぐらいしたいところではあるんですけど
500分。めっちゃ語れるやん。
ちょっと今回ミニチュアとそれを遡って辿り着く化合物の話をします。
はい、
化学の始まりのシリーズの話です。
はい、
じゃあ最初にちょっとミニチュアの謎を解くところから入りたいんですけど、
うん、
ちょっとずつ時系列を戻っていく感じで
だんだん昔になっていく。
そう、
うん、
でもともとこの言葉としてのミニチュアの語源を言っちゃうと、
うん、
ミニアチュールっていう、
うん、
これは本の挿絵のことなんですよ。
うーん、一つの単語。
そう、ミニアチュール、これもともとフランス語かな。
うーん、
フランス語で古代から中世の本の挿絵のこと。細密画とも言うんだけど。
細密画。
細密はまあ細いに、密度の密に、
うん、
画用紙の画、
うん。
で、これを英語読みしたらミニチュアになったと。
うんうん、
全然違うじゃないですか、意味が。
確かに、挿絵がちっちゃいっていうことなのかもしれないけど、それにしてもかけ離れてるよね。
そうそうそう。じゃあこれ、なんで、このミニアチュールっていう挿絵が小さいみたいな意味になったでしょう、
うん、でその挿絵が本に比べて小さかったから、
うん、あ、本に比べてっていうかまあ惜しいかな、まあ、結構ね一枚絵みたいな感じなんだよね。見開きでボーンって絵描いてるみたいな。
あ、そうなんだ。
そう、
なんか挿絵っていうからさ、なんかちょこっとした絵なのかと思ったけど一枚バンって
っていうのが結構多いんじゃないかな、
うん、
俺は見たところ。
へえ、じゃあ大きいね。
うん、本に対しては結構大きめ、
うん、まあでもその文章の量に比べたら少ないからそういう意味で小さいってことなのかな。
ああ、なるほど。あ、そういう細かいちっちゃいってことね。
うん、
まあ、めちゃくちゃ惜しいんだけどこれ。
はいはい。
これね、本自体が小さくなっていくんですよ。でこれもともとイラストが書いてある本自体は3世紀ぐらいから存在してて、
うん、
でこの本のサイズが13世紀ぐらいにかけて、まあ、めっちゃ長い期間かけて本の需要自体がどんどん多くなっていく、
うんうんうん、
だけど紙はそんなない、
はい、
だからどんどん紙を削減するために文字も絵もちっちゃくなっていくみたいな、
うんうん、
すっごい大きい流れとしてねあるんですよ、
うん、
なんでそういうミニアチュールって呼ばれてた挿絵が入ってる本みたいな、うん、まあ、ミニアチュール自体は絵のことだけど、
うん、
それもどんどんどんどんちっちゃくなったと。で、まあ、小さいっていう意味がついて、
うん、
で、もともとあったミニっていう小さいっていう言葉と混同されて今のミニチュアになってる。
ほうほうほう。
っていう感じなんですよね。
じゃあ結局は挿絵がありかなしかっていう特に関係なく、本自体が3世紀から13世紀にかけて小さくなっていったからその流れでちっちゃいっていう意味になったのか。
まあ本全部っていうか、このミニアチュールっていうものは特にちっちゃかったらしい、うん、普通の本に比べても。
ああ、挿絵入りの本の方がなぜか小さくなったんだ。
そうそうそう、より小さいものが多かったらしいね。
まあ、なぜか文庫本の方がちょっと小さいみたいな、そういう感じ。
そういう感じだと思うよ。
うん、ミニアチュールっていうカテゴリーはもう小さいもので、かつ絵がある。
そうそうそう。 はい、編集中のレンです。ミニアチュールに対して結局小さいっていう意味が定着したのはなぜかっていうところに関して補足なんですけど、この挿絵が入った本自体も小さくなったっていうのは液彩があったんですが、さらにその普通に飾るような絵画とか大きい絵に対して本に描かれている絵は小さいっていう意味でもミニアチュールに小さいっていう意味が定着していったんじゃないかというふうな説が一応ありました。それから挿絵の絵も細密画って呼ばれるくらいに、まあ細くて細かい線のものが13世紀以降どんどん増えていって、で挿絵のサイズ自体も小さくなっていたみたいですね。13世紀より遡るともっと大きなでっかい花の模様とか、まあそういったものが流行していたようですけども、まあ、絵も小さくなったし、本のサイズ自体も小さくなったし、そしてその小さいっていうのは普通の絵絵画に比べてもかなり小さいっていうところで小さいという意味が定着していったみたいです。モヤモヤしてたんでちょっと調べて追加しました。以上です。まあざっくりそんな感じなんですけど、
はい、
じゃあこのミニアチュールのミニは、
うん、
じゃあ何なんてなら
ん、うん、でも一つの単語なんでしょう。
一つの単語ではあるけどさ、もともと何かから来てるわけじゃん。語源的？そう、
わかんない
でこれが、うん、いやこれはまあ多分わかんないと思うんだけど、
うん、
これはもともとミニウムっていう、
うん、
顔料の名前なんですよ。
おお、なんかだんだん化学っぽくなってきたね。
そうそうそう、うん、インク、これ赤いインクなんですよ、
うんうんうん、
ミニウムって、
うん、
でそこからその赤いインクを使ってる絵でミニアチュールになってるっていう流れらしいんですよね、
うんうん、
ミニマムのミニじゃない、
うんうんうん、
じゃあこのミニウムってなんだっていう、
うん、
でこれは何かっていうと赤色の石の名前なんです。
おお、鉱物
でこれをまあ削ってとか、
うん、
まあ、そういう赤いインクっぽくして塗って使ってたみたいな、
うんうんうん、
これカンボジアのアンコールワットとかにも使われてるらしい。ミニウム、
うんうん、
でさらにこのミニウムを遡ると、もともとミーニョっていうイベリア半島にある川の名前に行き着く。
ミーニョ、
ミーニョ、
うん、かわいい名前だね。
でもさ、これイベリア半島わかる？スペインとかポルトガルとか、
あそこか、
そう、まあ、スペイン語っぽいよね、ちょっとミーニョ。
そうか。わかんないけど。確かになんか、セニョールみたいな。
そうそう、セニョールみたいな。
アミーゴみたいな。
そう、これスペイン語でもポルトガル語でもなんかミーニョって言うらしいんだけど、うん、まあその川のところで取れたんじゃないっていう。まあその、そこからミニウムっていうのができてる。
うんうん、
これはね、ミニチュアをたどるとこんななんか、最終的に石の名前とか川の名前になるんだけど、
うん、
このミニウムは、まあ赤い石っていうざっくりとした意味なんだけど、
うん、
これ今の時代のミニウムと昔のミニウムはちょっと違うみたいなのがあって、とりあえず赤い石はその辺にあったやつ全部ミニウムって言ってたんだけど、科学的にはミニウムも2種類あるよねみたいな、
ほうほう、
分かってて、酸化された鉛っていうのが今言うミニウム、
うん、
でそれ昔もあったやつ、
うん、
でその中に入ってた硫化水銀っていうものもあって、それも赤いんだよね、
うん、
それもミニウムって昔呼ばれてた。
ミニウム自体は赤い顔料だっけ、
うん、そう、
うん、その成分が硫化水銀か酸化鉛っていうことですね。
そうそうそう、
うん、
で、まあ、ちょっとこれややこしいんで一旦まとめますと、
うん、
ミニチュアはだからもともと赤い色の石の名前でもあったと、
うん、
ミニウムっていう、でその石の名前が挿絵のインクになって、でその本がちっちゃくなってミニアチュールになって英語読みのミニチュアになった、
うん、そう考えるとさ、
うん、
なんか言葉の変化ってだいぶなんかすごい変化の仕方するね。
そう、もうめちゃくちゃじゃん。
なんか発想ゲームみたいな、そんな感じで変わっていくね。
そうそう、面白いよね。
うん、
で、まあ、この注目すべきはこの石なんですよ。
はい。
赤い石ね。このミニウムってやつは前も金属の話とかしましたけど、古代の人ってみんな石を、まあ、砕いたり、あとは加熱したり冷やしたり、
うん、
いろいろやって使えるもんないかみたいな、
うん、
調べまくったみたいな話を前にしたんですよ、
はいはい、
鉄とか銅とかね、
うん、
このミニウムめっちゃ加熱して、加熱した蒸気を冷やしたら、
うん、
銀色の液体になるんですよ、
うんうん、水銀、
水銀、
うん、
そう、すごくない？だって赤色のやつをさ、
うん、
加熱してさ冷やしたらさ、うん、銀色の液体なんだよ。
すごいね。
当時の人ビビるじゃん。
うん、
何これみたいな、
うん、
っていうのがこれ結構 その大発見というか当時の人にしたら。
その当時は水銀もまだ見つかってなかったのかな。
水銀自体はだからこれで、だからこれが水銀だったっていう話だね。
おー、じゃあさ、初めてさ金属なのに液体のものを見つけたらだいぶびっくりするよね。
うん、びっくりするね、うん、まあ待って、水銀の発見自体これ同一なのかな、それ違うかもしれないけど、
まあすでに見つけられてたとしても水銀なんてさ、そんなパッて出てくると予想しないからびっくりだよね。
うん、で、まあ、これがさ人間の学問とかが発展してなかったらさ、
うん、
銀色のやつ出てきてさ、うわすごいって終わるじゃん。
うん、
なんかとりあえずすごいぞみたいな。
うん、
で終わると思うんですけど、これが見つかった時、これ中国の話 で、
うん、
で中国にこの赤い石、まあ中国でいうミニウムは辰砂って呼ばれてるもので、
辰砂、
うん、辰砂の辰は中国に辰州っていう、まあ、地域の名前、うん、なんちゃら州とかの、
うん、
辰はあのネウシトラウタツミのタツの辰の辰の砂って書いて辰砂、
うん、
っていうのがイコールなんだよね、この硫化水銀。
辰州にあった赤い石なんだね。
そうそうそうそう、うん、を加熱したら水銀が出てきたと、
うん、
で当時の中国の人はこれ見て、これは不老不死の薬なんじゃないかっていうって思ったよ。
うん、それもだいぶすごい発想だけど、うん、でも確かに神秘的だよね、多分ちょっと。
ああ、うんうんうん、うん、まあでもこれには結構深い理由があるんですよ。
あ、そうなんですか。
だっていきなりさ、そんな銀色の液体できてさ、
うん、
不老不死の薬ってならなくない？
うん、でも見た目かっこいいから、あ、これ不老不死の薬だって思ったのか
いやだいぶ安直だけどねその理由でまあ飲めるんだったら別にいいけど、
うん、
でこれなんでそういう発想になったかというと、当時の中国人の発想、うん、思想で、もうみんなね結構不老不死の薬が欲しい、死なない仙人になりたいっていう人たちがいたの。
うん、
やっぱね、人間ってね死に対する考え方にね、やっぱ突き動かされることが結構ある。
そうだよね、うんうん、死にたくないもんね。
そう、死にたくないし、
うん、
まあ、あとは、まあ、その死が怖いから来世のこと考えて、エジプトだとミイラ作ってたじゃん、
うん、
みたいな感じで、まあ、中国では死なないために薬を作ろうって考えてたの、
うん、
でずっとその薬が探されてたの、
うん、
なんかねえかっていう、そこにこの辰砂の水銀がジャストフィットするの。
うん、
見るからにすごいぞみたいなのがいきなり出てくるわけよ、
うん、
いろんな石をやってるけどこんな銀色の液体出てくるやつなんてないぞみたいな、
うん、でも結局じゃあやっぱ見た目がかっこいいからじゃないの。
あ、まあ見た目はちょっと関係あるんだけど、
うん、
もうちょっと理由あって、
あ、
まあ、そもそも赤い色自体もなんか血液を連想してたんじゃないか説とかもあるんだけど、とかで、そこから銀色のものが出てくるじゃん、
うん、
でまずこれが全然腐ったりもしない、
うんうんうん、
し、そこになんかさっき言ってたような水銀かっこいいというか、それ自体に永遠のものを感じた説っていうのはあるんだけど、
確かに、うん、
でもう一個がこの水銀に、まあ、硫黄を反応させたら元の辰砂に戻る、
うん、
だから循環するよね。
お、
これも永遠に結びついた説とか、
うんうんうんうん、
あと最後のやつが面白くて、水銀自体を加熱すると赤っぽい酸化水銀になる、
うん、
350度ぐらいだったら、
うん、
それも石戻ったように見えるわけよ、
うん、
でそれをさらに加熱して500度くらいまで加熱すると、
うん、
また水銀と酸素に分解する
の。
で、あれこれ無限ループじゃねってなったらしい、
うん、
だからそういう永遠の循環みたいなので、
うん、
これは不老不死の薬みたいな効果があるんじゃないかっていう。
そっか、
すごい発想じゃないこれ。
すごい発想だね。まあでも当時の思想的には、うん、そういう循環してるような物質だったら、
うんうん、
不老不死に結びついちゃうんだね。
うん、まあでもなんかそう思っちゃいそうな感じはするかなっていう、
うんうん、
なんとなくね、気持ち的に俺は分かる気もするけど、
気持ち的にはね、
うん、
でも現代の科学を知っている私たちからしたら、うん、そんな別になんか知見とかしたわけじゃないしみたいない
やめちゃくちゃ現代人だったらそうだねいやでもこれさ、今だからさ、うん、こうやってさ、いやそんなわけねえじゃんって思うけどさ、
そうだね、
それ俺らの常識だってさ、
うん、
しかもその時のさ、その水銀をさ加熱して酸化水銀になってまた水銀に戻るみたいな、
うん、
それ全部酸化還元反応で説明がつくわけよ、
うんう
銀色だ、赤だって、あ、また銀になったぞって盛り上がってるのがさ、
うん、
その反応を見守ってる昔の人みたいな構図、
うんうんうん、
結構面白くないか。
面白いね。
面白いよね。っていうのは、まあ、だから現代でそれ全部説明ついちゃうのもすごい面白いなと思ってて。
そうだね。うん。
化学で昔の人たちのが何やってたか分かるってね。
うん。
で、まあ、結論、まあ、この銀色のやつを、まあ、そこからなんかもういろいろなものと、ちょっと健康に良さそうなものみたいなのがミックスしたりして、
うん、
まあ、この不老不死の薬っていうものを作るんですけど。
めちゃくちゃ体に悪そう。
そう。もう水銀って、うん、まあ知ってると思うけど、うん、もう中毒症状を引き起こしちゃうんで飲むと、
うん、
めちゃくちゃ毒なんですよ、
うん、
だけどこう偉い人に、うん、てかそもそも偉い人が不老不死の薬欲しいってなってるわけよね、
うんうんうん、
だからみんなうわーって探して、
うん、
できたぞっつって持ってって偉い人も、うん、やったーって言って
ちょっとさすがに毒味とかしないんかな
毒味はねちょっとしてたか分かんないけど、うん、まあ偉い人飲むんですよこれ。
あー飲んじゃうんだ。
でめっちゃ死んじゃうんすよ、
うん、
当たり前なんだけど。これ秦の始皇帝とかって聞いたことありますよ多分、
うんうん、
その人もねこれによってね死期を早めたっていう説がね
あったりもする。へえ。
だから当時の権力者たちはやっぱ不老不死を求めた結果かっこいい水銀に行き着いてそれを飲んで、うん、逆に死ぬのが早くなっちゃったっていうちょっと悲しいことが起きてんだけど
うんうん、うん、だその水銀イコール不老不死の薬説っていうのはどっかで、うん、あやっぱこれ違うわって気づいたのかな。
そうそうそう、
うん、
さすがに人めちゃくちゃ死ぬんで、
うん、
まあ、気づいてもうこれはもう衰退するとか全然流行らなくなるんだけど、
うんうん、
まあ、だけどね薬を作ること自体はずっと流行るっていう感じなの。
あーじゃあそれが薬作り始めた初めのきっかけだったの。
あ不老不死の
不老不死のっていうかその薬を作るっていう行為自体がその時初めて行われたっていうこと。
あそれ自体はもうちょっと前かもしれないけどその治療とかっていう、
うんうん、
あでも不老不死を求めようみたいなやつはこの辺が最初じゃないかな。
あじゃあ不老不死の薬作りのブームのきっかけになったのか。
そうそうそう、
うん、
でこういう薬のことを仙人、まあ、要するに不老不死になるっていうのはもう仙人になるみたいなことなんですよ。伝説の仙人にみんななりたいみたいな感じでやるんだけど、
うん、
その仙人になれる薬のことを仙丹っていうふうに呼ばれてた。丹、
うん、
は丹念の丹ですね、うん、でこの仙丹を作ろうとするのを錬丹術って呼んでたんですよ。これ錬金術に似てますね。
そうだね。
そうそう、うん、これね錬金術とも非常に近いもので、
うん、
錬金術が金とか、まあ、それも不老不死も作ろうみたいなのも入ってるんだけど、
うん、
その中でも中国で独自に発展していったのが錬丹術っていうもの。ローカル錬金術みたいな感じですね。
そうだね。もうじゃあ結構いろんなところでさそういう時代、あ同時期だったのか知らないけど同時期のか、
うん、
そういうの作りたくなるものなんだね。
そうそうそうまあ錬金術の話はまだしてないんだけど、
うん、
その前にこういうなんか物を作るっていうモチベーションは死ぬっていうのが嫌だっていうのがあって、
うん、
でそれを突き詰めるとたまたま見つけた赤い石から水銀が取れて、
うん、
それを飲んじゃうみたいなそういう人間の謎行動に発展してるっていう感じなのね、
うんうんうん、
ここで言いたいのはそういうこと、まあ、一回だから衰退するんだけどこれ体の外で何か作って摂取するんじゃなくてその後の錬丹術ってやつは今度体に原料を取り込んで、
うん、
体の中でその不老不死の薬みたいなのを作れるんじゃないかっていうのがまあブームにもなったりするんだけど、
うんうんうんうん、でも今でも生物を利用してお薬とか作ったりするからなんかその考えとちょっと似てるね。
あーまあでもねここで言うねその体の中で作るっていうのは、
うん、
気力とかも入ってくるから。
あ気力なんだ。
そうあの精神的なあのよくあるさなんて言うだろう合気道じゃないけど、
うん、
合気道違うな、まあ、その人に流れる気を操って病気治すみたいなのとか。
なるほどね、
まあ、あったりするじゃんそういう修行みたいなね、
うん、この原料になんかこの精神力を追加するぞみたいなそういう意味で使ってたんだ。
あ、そうそうそうそう、そういう感じのね、
うん、
もので、まあ、不老不死を目指すっていう方向にその後は行くんだけど、っていうのがまあ錬丹術っていうものですね。もう体の外でこの錬丹術をやるのを外丹って言って、
うん、
そっから先の体の中でやるのを内丹とも言ったりするんだけど、まあなんかいろいろあれこれやってとりあえず死にたくないっていう。
そうだね。
うん。
その当時は全く科学とかなかったけど、
うん、
もうない頭でいろいろ考えて外端とか内端とかいろいろとりあえず試してみたんだね。
そうそうそう、当時だからでも水銀がいいと思って飲まれて命が失われた数とかも多分すごいと思うけど、なんか6人ぐらい皇帝は亡くなってるみたいな。
そうなんだ、
うん、らしいですね、それが原因で。
いや、水銀が不老不死の薬だって言い始めた人がもう罪人じゃんね。
まあでも納得して飲んでたんじゃないかな。
うん、そうなのかな。
だってすごそうだもん、水銀見たら多分。
うん。
なんだろうこれ、プラセボじゃないけどさ。
うん。
やっぱその分析できない時代ってそういう見た目とか、
うん、
意味合いとかからやっぱり入るんだなっていうのが言えるよな。
錬炭術はじゃあ中国で、錬金術はヨーロッパっていう理解でいい？
いや、錬金術はもうちょっと広い概念というかヨーロッパだけじゃなくて、
うん、
そのヨーロッパとかイスラムとか、
うん、
その辺でやってる、まあ、いい金属を生み出そうとするってやつの中に不老不死の薬を作るっていうのも含まれてて、
うん、
でそれが中国に行ったら金属を作るっていうよりも不老不死の薬を作るっていうのがメインの目的で置かれたみたいな。
うーん、
でそれが錬炭術になってるみたいな感じ。
うーん、
だからね、錬金術自体はもうちょっとだけ遡るよね、うん、スタートは。
じゃあその別の地域でも不老不死の薬を作ろうっていう試みはずっとされてたんだ。
まあ、世界中でされてる。
うーん、今はされてるかな。
今もしてんじゃない、不老不死を目指すみたいなでしょ、
うん、
だって老化の研究とかいっぱいあるしさ、うん、同じことだと思うけどね。
そうだね、老化の研究して不老不死目指してる人いるのかな。さすがに無理かな。
自分の体でってこと？
うん、不老不死の薬作るのを目指してる人とか。
現代のさ、それこそ科学的な不老不死を目指そうみたいなのってさ、
うん、
も
う
マジで健康的な生活みたいな感じになるけど、その
でも遅らせるみたいな。それでもさ、結局死ぬよね。
いや死ぬよ。いやだって無理じゃん。
そうだね、
抗えてないからね。
あの、人間の冷凍保存くらいかな。
いやー、それってでも違くない？だって
そうだね、生きていたいもんね。
そう、生きてないもん、
うん、
仮死状態だからさ、もうそれってもうね、
うん、なんかさ、今でこそ科学技術が発展したから不老不死ってすごく難しいものっていう風に分かって、
うん、
あんまり目指してる人とかいないのかもしれないけどさ、でも逆にさ、技術が高まったからこそ目指せたりとかしないかな、
うん、不老不死を。
うん、まあ、老化の仕組みとかさ、死ぬ仕組みとかが分かってきてるわけじゃん。
老化の仕組みもなんかでも完全に分かってるわけじゃないんじゃない？
まあ、完全には分かってないと思うよ、うん、それはいろんな研究があると思うから。
そうそうそう、
だけど昔に比べたら分かってるじゃん。
まあ、昔に比べたら分かってると
思う。水銀を使ったら、あの、不老になるって思ってるような時代からはさ、多分全然分かってるじゃん、
う
ん、
そうね。
うん、もしかしたらいつかできるかもしれないよね、
不老不死の薬。うん、もうさ、できたら飲む？
なんか不老だけでいいかも。
不老で、
うん、不死はいいかも。
それ何、どのタイミングで、何、あ、年数的には変わんないけどみたいな。
あ、そうそうそうそう、そう、
あ、
80歳まで、あの、若い見た目でいられるみたいな。80歳になったら死ぬでいいわみたいな。
あ、まあでもなんか分からんでもないな、その感じは。
あ、まだ不老はいいけどさ、不死になったらなんか、
え、でも
いろんなさ、
うん、
常識が覆るというかさ、
あ、もう世界崩壊すると思うよ。
世界も崩壊するし、なんかこの今を大切にするみたいな概念なくなりそう。
あ、いつでもいいや的な。
そうそうそうそう、こうなんかさ、終わるからこそ今を大切にするみたいなところあるじゃん。
あ、
人生一度きりみたいな、そういうのがなくなりそう。
なんならさ、うん、あの、我々最近ジムに通い始めましたけど。
ああ、そうですね、
2人で、
うん、
それもさ、なんか、なんつうの、老いへの抵抗というかさ。
ああ、
で、老いないし、例えば病気にもならないってなったら、
うん、
ジムに行く理由って、まあ楽しいみたいなのしか残らないわけじゃんってなったら、
うん、
ね、好きじゃないと行かないよね、ジム。
そうだね、まあでも、あの、ムキムキになりたい人は行くだろうけどね。
ムキムキになりたい人は行くだろうけどさ、うん、いやでも結構さ、健康のために運動してる人とか、
うん、
その健康のために食生活気をつけてる人、その老いないためにというか、
うんうんうん、
みたいな人って結構いるじゃん。だいたいそうじゃん、みんな。
うんうんうんうんうん。
って考えたらさ、もう食生活とかもなんかどうでもよくなりそうというか。
いやでも不老不死イコール、
うん、
ずっと健康とは限らないんじゃない？ 病気であっても死なないっていう。
老化しないけど病気になっちゃうってこと？
あ、そうそうそうそうそう。
ああ、
もしそういう世界線だったら、うん、とりあえず健康は保とうとみんな努力するんじゃない？
ああ、確かにね。それでもさ、うん、成り立つかな？
分からない。
不老で病気に、病気を克服しないと俺不老無理な気がするけどな。どうなんだろう。
そうだね。
まあ、別か、その機能不全みたいなことが体の中でなんか起きちゃうっていうのと、うん、老いないは別か。
ちょっとね、分からないけど。
うん。
まあでも、ずっと、健康でいられてずっと老いなくてずっと死なないっていうような薬か、
うんうん、
またはそういう生活ができるようになったら確かにレンの言う通りもう誰も何も努力とかしなくなるかも
しれない。確かにそうだね、うん、でもまあそういうレベルには全然来てないんで、まあ
そうだね、
うん、
だからさ、そうなったらさ、何のために生きるのって感じじゃない？逆にだって私たちのさ、生きる
なんかでかいテーマになってきたね。
生きる目的って割と繁殖するためとかあんじゃん、
生物的にはね。
そうそうそうそう、
うん、
でもさ、ずっと生きてたらさ、
うん、
そんな新しい子供とかさ作っても人口増えるだけだからさ、
いや
なんかもう繁殖もしなくていけないと、もう男女の関係もなくなるし、何になるんだって感じになりそう。
でもさ、それ集団で見たらさ、うん、目的なくなるって見えるけど、個人で見たら別に目的あるんじゃないの？その家族欲しいとかさ。
ああ、それはあると思う。
うん、だから俺別に増えはすると思うけどな。
ああ、
だって家族欲しい人もいるわけじゃん。
そうだね。そしたらでも人口が増えちゃうから政府が動き出す。
なんかさ、この話したら大体さ、ディストピアに向かうみたいな話でさ、毎回終わるよこれ。
毎回 SF の話。
なんかさ、これやばいポッドキャストだと思われるじゃん。こんな話ばっかり毎回してるさ。
毎回じゃない。
毎回じゃないけどさ、結構多いよねこのオチ。
うん。
うん。でもなんかちょっと思ったのが、うん、そのジム行ってさ、
うん、
ジム終わった後にさ、プロテイン飲むとかさ、
あ、はいはい、
やったりするじゃないですか、
うん、
まだやって2週間ぐらいしか経ってないけど、
うん、
その生活始めて、だからそれもある意味俺内丹だと思う。この練丹術でいう体の中でなんかさ、
うん、
不老の薬作ろうじゃないけど、
あ、
うん、それに近いというか、
そう、ね、
やろうとしてること一緒なんじゃないかなみたいな。
あ、確かに確かに。
そう、より健康的で若いようにさ、
うん、
いるためにそういうものを摂取して、
そうだね、
そう、鍛錬してるというか、
うん、でなんかアンチエイジングの化粧水とか使うのは、
うん、
外丹で作られた、
あ、そうそうそう、
ものを香りつけてるんだね。
いや、そうだよね。ああ、現代で言うとそうだな。
うん、
外丹がアンチエイジング化粧品とかで、内丹は、うん、なんか食べるサプリメントとかさ、
うん、
プロテインとかなんじゃないの。
うん、
みたいなことはちょっと思ったな。
そうだね。
いや、もうこれちょっと練炭術ガチ勢の人が聞いたら、
うん、
ちげえよってなるかもしれないけど。
ああ
、うん、
そうだね。
すみません、なんか違うこと言ってたら。
今練炭術ガチ勢の人っていいの？
まあその多分どっちかというと考古学者とか、
うん、
そっちかもしれないけど、
うん、
当時のやつ調べてたとか、
うん、
まあちょっとだいぶ脱線しましたけど、
はい、
まあ、今回の話まとめますと、
うん、
最初ミニチュアの語源になってるミニウムっていう話からしたけど、
うん、
赤いミニウムはそこから水銀が出てくる、
うん、
で当時の中国の人は永遠の薬を探していて、永遠というか不老不死の薬を探していて、
うん、
このミニウムから出てくる銀色の液体は不老不死の薬だと思って研究してたと、
うん、
っていう練炭術が発展しましたよって話でした。
はい、
だからまあいろいろ現代だったら水銀飲まねえだろうみたいな、
うん、
思うんだけど、というかね、なんだろうな、当時から今の人の考え方だったら、その、
うん、
赤いものから水銀出てきた時に、いやいや、いきなり水銀できるわけないっしょって思うと思うんですよ。
うん、
で、赤い石の中に水銀が入ってたって思うと思うんですよ。
はいはい。
だけど昔の人は赤いものが水銀というか銀色のものになったぞって思ってた。このなんか違いわかるかな？
赤い石の中に水銀、液体の金属入ってるかなっていう風に思ってたけど、実際は赤いものから水銀に変わったから、
うん、
それで昔の人はおってなったってこと？
お、あ、というかもう赤いもの自体が完全に別なものになったって考えてたというか、
うん、
まあそれはそうなんだけど、
うん、
なんつうの、今で言う、まあ、元素的には変わらないわけじゃない、そんな、
うん、
てか水銀自体は入ってる、
うん、
だけど昔はそういう本当に根本から全部変わったみたいな、
うん、
そんな感じの考え方をしてた、
うん、まあ魔法みたいなね、
魔法に近い、
うん、
そう。でそこにはこうアリストテレスの考え方が影響してるっていう話もあるんですけど、
おう、
まあ、そのアリストテレスの話はちょっと次回詳しくしようかなと思いますけど、
はい、
まあ、こんなところまでアリストテレス出てくるっていう感じの、
うんうん、
影響力がここでも出てくるんで、
うん、しかもだって中国じゃん、練炭術とかさできた、
うん、
でも中国にもアリストテレスの考え方が影響してたんだ、
うん、一部そういう、まあ、原子と元素の考え方の違いみたいなこともしたことありますけど、
うんうん、
まあ、元素的な世界観なんですよね当時は。水から火もできるし、
うん、
土もできるし空気もできるっていう考え方にこれはすごい近い、
うんうんうんうん、
っていうのが錬金術に関わってくるんで、
はい、
まあ、この次回がようやく錬金術の本流の話っていう感じです、
うん、はい。
最後にお便り1個紹介して終わります。
はい、
シミ君から来ました。
あ、シミ君久しぶり。
僕の弟子ということですね。
あ、はい
自分で言うのもあれちょっと何通か来てまして、
うん、
シミ君は今高校生なんですけども、
うん、
模試の結果をいっぱい送ってくれてます。
お
で、なんかいろいろ応援メッセージもらえたら嬉しいです、保存して勉強する前に聞きますっていうのが来てるんですけど、
うん、
まあ、ちょっとその中の一つを紹介しますね。
はい、
師匠エマさん、ウルトラ4、
ウルトラ4、
最近倫理にはまり毎日サイエントークの哲学分野の話を聞きながら寝ています。趣味です、
うん、
いや最近異常に暑い日が続いてますね。え、何が暑いって、そんなの模試の結果に決まってるじゃないですか最近の札幌がとても暑いのはもしかしたら僕のせいかもしれませんね本題に入ります、やばいです、LINE の方に写真が送ったのでもうお気づきだと思いますが、めっちゃ成績が伸びました。特に英語、もうテンションが上がりすぎて失神しそうです、今の僕がこんなに楽しく勉強できているのは紛れもなくサイエントークのお二人のおかげです。ようやく志望校のスタートラインに近づけた気がしてめっちゃ嬉しいです。これからも期待に応えられるよう継続して頑張ります。PS、自分のことばっかりですみません。でもちょっとあまりにも嬉しすぎたので報告させてもらいました。サイエントーク大好きということで来てます。
うん、いやもうそれは、まあ、サイエントーク聞いてたからっていうのはあるかもしれないですけど、もうシミ君の努力が一番ですよね。
いや本当にそう。
うん、
多分僕らの話聞いてもちょっと言っても稼げない気がするわかんない。
あのモチベーションのきっかけにはなるんだ。
あ、きっかけにはなるね。そうね、嬉しいですねこれで、ね、ちょっとあの模試の本当に模試の細かい結果まで送ってきてくれてるんで、ちょっと偏差値とかも全部分かっちゃってるんですけど僕は言わないですけどね、うん、
でもめっちゃいいんでしょ。
そう、めちゃくちゃいいっすよ。
もう素晴らしい。
ちょっとエマさんに後で見てください。
あ、はい、
シェアできてなかったまあでも N1 だけどね、成績が上がるっていうポッドキャストなんで。
ああ、そうですね。
聞いたモチベーションが上がって勉強するっていう感じらしいんでね。
うん。
はい、ありがとうございます。ちょっとまた頑張ってほしいね。
うん。他にも、勉強成績が上がったっていう人がいましたら、ぜひお便りください。
うん。
N を増やす。
N 増やした。いや、そもそも学生の人がどれぐらい聞いてるのか全然わかんないけどね。
確かにね。
いるんかな、結構。何人か今までいたか。
何人かいるかも、ね、
受験です、うん、受験生ですとか受験の時から聞いてましたとか、うんうん、いるか。まあでもどっちかというとね、大人の方たちの方がいっぱい聞いてるからね。
うん、まあ大人の方も何かサイエントークを聞いて生活の質が上がったとか言ってもいたら連絡ください。いや、
それいるかなそれ。
いや、睡眠がさ、
ああ睡眠が
深くなったとかさ、そういう報告は受けてますよね。
ああ、いつもね、睡眠が、
うん、
の質が良くなった。
そうだね。
うんうん、もしくはなんだろう。
あとは、ですっていうのを、パソコンとかに貼り付けてくれてる方もいるので、それで集中力とかが上がったみたいなのがあった。
あったね、
うん。
死を見ると、自分の中、死っていう文字を、
うん、
ですって文字を見ると自分の危機感が上がって緊張感が高まるってやつね。
そうそうそう。
でパフォーマンス上がるってやつね。
そうそうそうそう。
うん、確かに見ましたね。
うん、
もしかしたらこれ聞いてたらね、
うん、
もう老化も抑えられるかもしれないし。
老化？
え？
老化？ああ老化ね。ああそっちの老化ね。
え、なに、どういうこと？
あのさ、あの学校の廊下とかな、廊下かと。
いやいや、意味わかんない。なんかそういうこと多いよね、なんか、ちょっと音のままだからちゃんと伝わらないことが多かったけど、ね、うん、いきなりなんで学校の廊下の話、今日ずっと廊下の話してたのに、だから言ったのに。
あ、そうですね。
うん、そう。っていう感じなんでね、
はい、
はい。いつもお便りや感想などありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、最後に追加でお知らせです。前回のエピソード、推し減少法則選手権は聞いてくれたでしょうか？こちらのエピソードは毎月10日開催している科学系ポッドキャストの日共通テーマ企画ということで、9月は生物をざっくり紹介するラジオ、略して仏作さんが環境というテーマでホストしてくれました。これ毎月違う科学系ポッドキャスターの方々が、まあ、共通のテーマを決めて、他の番組もそのテーマに合わせてエピソードを公開してみようっていう取り組みです。これ非常にいい取り組みで、今回環境のエピソードを僕全部聞かせていただいてるんですけど、本当に環境って一言で言っても、まあ、田んぼの中の環境から地球規模で見た暑いところ寒いところの環境とか、腸内の環境とか、あと細菌が生きている培地はまあ細菌にとっては環境だよねとか、だから研究室の環境とか、まあ環境問題っていうのを扱っているポッドキャストが多かったかなと思います。なぜ前回の科学系ポッドキャストの日の話を今してるかっていうと、まあ、ちょっと仏作さんの名前を僕が出し忘れるっていう失態を犯しまして大変失礼いたしました。仏作さんとはサイエンマニアの僕が個人でやってるポッドキャストの方でも一回ゲストで出演していただいたり、あと僕も仏作さんの方には確か自爆アリっていう本当に自爆するアリを紹介しに仏作さんのファーストシーズンの方だったかなかもしれないんですけど、まあそちらにゲストとして参加もしてますんで、ぜひそちらも気になった方聞いてみてください。非常に物騒なエピソードにはなってるんですけど、楽しくおしゃべりしました。まあそんな仏作さんが今回ホストっていうことです。で、トータル全部で20番組ぐらいが今月は参加していまして、まあすごいワイワイ盛り上がりながらみんなで科学系ポッドキャスト頑張ってるって感じなんですけど、今月は Amazon Music さんとのコラボレーションの企画が始まっております。でこれはなんとポッドキャストを Amazon Music で聞くだけで Amazon ポイントがもらえちゃうっていうキャンペーンになってます。でこれどういうことなのかっていうと、まあ、今このポッドキャストお使いのポッドキャストのアプリまあいろいろあると思うんですけど、Amazon Music でもこのポッドキャストっていうのは聞くことができます。もちろん音楽とかも聴けるアプリです。でこちらポッドキャストは当然無料で聞くことができるんですけども、 Amazon Music にまあログインして、今ポッドキャストっていうところを押してもらえると、科学系ポッドキャストのスタンプラリー実施中っていう、まあ、バナーみたいなやつが表示されるかなと思います。でそちらを押してもらえると、まあ、ずらっと今回科学系ポッドキャストの日に参加している番組が出てきまして、この対象になっている番組から好きなエピソード、どれでも OK です。を、一つエピソードを聞くと、一つのスタンプが獲得される。で、スタンプを8つ集めると、Amazon の買い物で使える Amazon ポイント300ポイントが全員もらえるっていうキャンペーンになってます。これめちゃくちゃすごいなと思ってて、まさかポッドキャストを聞くことがポイ活みたいな感じになる時代が来るとはっていう、すごくびっくりしてます。で、しかもこれが科学系ポッドキャストっていう枠組みで、このキャンペーンをやってくれてるのは非常にありがたいなと思ってます。で、10個のエピソードを聞くと、抽選で5名様に Amazon ポイントが1000ポイントもらえるっていう、まあ、この抽選みたいな要素も一応入っております。で、キャンペーン期間が9月13日からなので、もうすでに始まっていて、9月26日の23時59分まで。対象番組から8個のエピソード、もしくは10個のエピソードを聞いてもらえると、ポイントがもらえちゃうっていう感じになっています。で、ポイントが付与されるのは、まあ、翌月下旬とか、まあ、そういう例ぐらいのタイミングみたいなんですが、聞くときは Amazon のアカウントで、まあ、ログインしていただいてから聞くっていうのだけ注意してもらえばなと思います。なので、まあ、せっかくだったら Amazon Music で、この科学系ポッドキャストの、まあ、他のいろんな番組をこの機会に聞いてみるっていうのも面白いと思いますし、まあ、もちろんサイエントーク聞いてくれるのでもいいですし、あとは最近始まったサイエンスディスカバリーっていう番組ですね。これは僕も喋ってるんですけども、科学系ポッドキャストみんなで自己紹介のエピソードとかをそこに集めようっていうポッドキャストを新しく9月から始めていますので、そちらもぜひフォローして聞いてもらえるといいかなと 思っております。というわけでお知らせは以上です。はい、ということで今回は以上です、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。